特集、今だから改めて考えるジェンダー。 SDGs5 番目のロゴが記されています。ジェンダーの意味を知っていますか？ジェンダーとは、身体的・生物学的な性別ではなく、男らしさや女らしさといった社会的・文化的に作られた性別のことです。例えば、男なんだからメソメソするなとか、女なんだから優しくしなさいなどといった言葉を耳にしたことはないですか？本来、たくましさや優しさといった性質は性別に関わらない、その人自身が持つ個性です。男だから女だからといったジェンダーに基づく考え方は固定的で偏ったものであり、それが労働時間や賃金などの男女格差や不平等などにもつながります。ジェンダーは家庭や職場、学校などあらゆる場に存在し、無意識のうちに私たちの中に刷り込まれています。一度根付いた考え方や慣習を変えることは難しいですが、意識をすることでその偏りに気づくことはできるはずです。市では性別に関わりなく、すべての人がその個性や能力を十分に発揮することができる社会を目指しています。新型コロナウイルス感染症の影響で、雇用情勢の悪化や家事・育児時間の増加などによる男女格差が明らかになった今だからこそ、改めてジェンダーについて考えてみませんか？問い合わせ、共同男女参画室、電話 39-1405。 日本の男女格差は先進国最低レベルです。ジェンダーギャップとは、男女の違いで生じる格差や観念によって生み出される不平等のことです。世界経済フォーラム WEF は毎年、このジェンダーギャップを数値化したジェンダーギャップ指数を公表しています。ジェンダーギャップ指数は、経済、政治、教育、健康の4つの分野における男女格差をスコア化し、ランキングにしています。日本は世界156カ国中120位、2021年総合順位で、先進国では最低レベル、同じアジアの韓国や中国よりも低い結果となりました。ジェンダーギャップ指数2021、順位、国名、指数の順に読みます。順位、1位、国名、アイスランド、指数 0.892、2位、フィンランド、0.861、3位、ノルウェイ、0.849。間が飛んでいます。23位、イギリス、0.775、30位、アメリカ、0.763、102位、韓国、0.687、107位、中国、0.682、120位、日本、0.656、分野ごとの日本の順位、分野、順位、指数の順に読みます。経済、117位、0.604、政治、147位、0.061、教育、92位、0.983、健康、65位、0.973、出展、世界経済フォーラム、ジェンダーギャップ指数2021。こんな経験はありませんか？6人の男女の絵があり、それぞれ吹き出しがついています。男児、転んで泣いたら、男の子なんだから泣くんじゃないと言われたよ。女性、友達はみんな結婚してるのに、私だけ結婚したくないなんて言いづらい。女性、共働きなのに家事や育児はほとんど私一人でやっていて時間がない。思いっきり仕事がしたいのに。女性、男の子なんだからメソメソ泣かないの。男性、女性は結婚して家に入った方が幸せ。男性は妻と子供を養わなくてはならない。男性、女性は出産や育児で仕事を休みがちだから、重要な仕事は任せられない。ジェンダー格差はなくならない？ 男女の役割分担についての社会通念や慣習、しきたりなどは、家庭や職場、学校、地域など、あらゆる場に存在しています。男らしくや女らしくすることは、現状を大きく変える必要がなく、周囲に波風を立てることが少ないため、ジェンダーは未だに根強く残っています。しかし近年では、ハッシュタグ、MeToo 運動、後で説明します。や、生理の貧困問題、選択的夫婦別姓制度について議論されるなど、社会的な出来事をきっかけに少しずつジェンダーによる格差をなくすための声が上がり始めています。中、MeToo 運動、性的被害体験を SNS、ソーシャルネットワーキングサービス上で告白、共有するために、ハッシュタグ MeToo、私もをつけて投稿するキャンペーン、2017年にアメリカで始まり世界中に広まった。中終わり。ジェンダー格差をなくすために、では、ジェンダーによる格差をなくすためには何が必要なのでしょうか。例えば、国会議員や企業の管理職、地域や PTA の役員などにおける女性の割合を増やしたり、育児・介護休業法などの法律を整備したりするなど、政治や企業・社会の在り方を見直していくことが必要です。そして何より大切なのは、私たち一人一人がジェンダー格差の現状を知り、関心を持つことです。もし自分が相手の立場だったらと、相手の考えや思いを理解しようとすることで、固定的で偏った考えを取り除き、ジェンダーによる格差の解消を目指しましょう。それが性別に関わりなく、誰もが生きやすい社会を作ることにつながります。身近なことから始めてみましょう。夫婦で話し合い、お互いが納得できる家事・育児の分担をする。体力や労働時間が違えば、分担する量も変わってきます。必ずしも均等、50-50 でなくてもいいのです。自分たちに合った分担をしましょう。前例や慣習にとらわれず、やる気のある人を登用する。前が男性だったから次も男性ではなく、やる気のある人にお願いしましょう。新しい視点が見つかります。性別で役割を決めず、その人の能力に見合った仕事や役割を与える。自動車の運転が好きな女性も、料理が得意な男性もいます。性別で決めつけず、その人の能力で役割を決めましょう。生産性や効率の向上につながります。ジェンダーチェック。あなたのジェンダーに対する考え方をチェックしてみましょう。等の質問項目があり、当てはまるところにチェックをするようになっています。女の子は優しく、男の子はたくましく育ってほしい。部活のマネージャーは女の子の方が向いている。女医、女子アナ、女性アスリートなど、女性を頭につける言い方が気にならない。町内会や PTA の会長は男性の方が良い。家事や育児・介護をするのは女性の方が向いている。男女で賃金に格差があるのは仕方がないと思う。責任者や管理職には男性の方が適している。育児休業は男性よりも女性が取るべきだ。デートの費用は男性が負担するものだ。結婚したら男性の姓を名乗るのが当たり前だと思う。あなたはいくつ当てはまりましたか？当てはまる数が少ない方が性別にとらわれない考え方ができていると考えられます。当てはまる数が多いからダメというわけではありません。大切なのは、性別で自分や周りの人の役割や行動を決めつけることなく、多様な考え方を尊重することです。このチェックを通して、ジェンダーについて考えたり、意識を変えるきっかけにしたりしましょう。生理の貧困、言えない、変えない。生理の貧困とは、 生理用品が必要な女性が経済的な理由などで生理用品を十分に入手することができないことです。新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、この生理の貧困の問題が顕在化しています。入手できない理由には経済的な理由のほかに、生理を恥ずかしいものだと考える風潮や周囲に相談することができない環境も含まれています。女性にとって生理は当たり前のことです。市では生理用品の入手に困っている人に生理用品を無料で配布しています。また生活に困ったり不安を抱えたりしている女性からの相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。配布場所、子ども家庭科、中1人1パックまで、なくなり次第終了。問い合わせ、配布事業、共同男女参画室、電話 39-1405、相談、女性福祉相談室、電話 32-4470。令和3年度、男女共同参画推進事業者表彰、表彰事業者が決定しました。令和4年1月14日に、令和3年度会津若松市男女共同参画推進事業者表彰式を行い、表彰を受けた事業者に市長から表彰状と盾を贈呈しました。写真があります。2人の男性が表彰状を手に持ち、室井市長と並んで写されています。添え書きに、会津ガス株式会社、株式会社南進測量、室井翔平市長とあります。市では、仕事と家庭の両立支援や、女性の活躍指針の策定など、男女が共に働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる事業者を表彰しています。その取り組みを広く周知することで、他の事業者への普及を図ることを目的としています。これまでに表彰された43社の取り組みは、市のホームページでご覧いただけます。QR コードがあります。評価された取り組みを紹介します。事業所の情報はいずれも令和3年4月1日現在。株式会社南進測量。所在地行仁町 11-7。業種、建設測量設計業。従業員数21人、男性15人、女性6人。社員の集合写真があります。男女が共に働きやすい環境づくり、ハラスメント防止研修の実施、女性専用の更衣室兼休憩室の設置、事情に合わせたパートタイム勤務から正社員への転換、女性活躍ポジティブアクション。ポジティブアクションとは、男女格差を改善するため、一定の範囲で特別な機会を提供するなどの積極的な改善措置。性別に関わらない能力や適性に応じた人員配置。取締役事業部長のほか、社内6つの委員会のうち3つの委員会の委員長が女性である。ワークライフバランスの推進。子育て中の社員に対する希望に合わせた短時間勤務への対応。退職者の積極的な再雇用。1時間単位での有給休暇の取得が可能。会津ガス株式会社。所在地、神座市町南市号西の神 325-1。業種、電気、ガス、水道業。従業員数88人。男性65人、女性23人。一人の女性と二人の男性が仕事の打ち合わせをしているらしい写真があります。男女が共に働きやすい環境づくり、就業規則へのセクハラ・パワハラ防止の明文化、相談窓口に男性管理職と女性管理職を配置、資格取得にかかる費用の会社負担や合格時の報奨金制度の制定、 女性活躍ポジティブアクション、評価制度導入による性別に関わらない昇進昇格制度、執行役員兼総務部長など管理職への女性の積極的な登用、ワークライフバランスの推進、残業を良しとしない社内風土の形成、2時間単位での有給休暇の取得が可能、育児・介護休業明けの社員に対する希望に沿った職場配置。市からのお知らせ。男女共同参画苦情処理機関。市の施策について、男女共同参画の観点から苦情がある場合や、性別による差別的取り扱いなどで人権が侵害された場合は、下記にお問い合わせください。共同男女参画室、電話 39-1405。女性福祉相談室。専門の相談員が電話や面接などで配偶者や交際相手からの暴力、ドメスティックバイオレンスなどの相談を受けます。まずはお電話ください。女性福祉相談室、電話 32-4470。 男女平等に関する作文コンクールの受賞者が決定しました。令和3年度。この作文コンクールは、子どもたち一人一人が性別に縛られず、自分らしさが尊重されるといった男女平等の意識の高揚を図ることを目的に、市内小中学校の児童生徒を対象に毎年実施しています。今年度は185作品の応募があり、厳正な審査の結果、次の10作品が選ばれました。小学生低学年の部、最優秀賞、城北小学校3年渡辺優奈さん、男女平等を当たり前に。優秀賞、城南小学校2年岩山海人さん、男女平等を考える。城南小学校3年羽賀優香さん、女の校長先生。一期小学校3年渡辺和馬さん、みんなが自分らしく生きる。小学生高学年の部、最優秀賞、一期小学校6年小貫たけるさん、差別をしないで男女平等に。優秀賞、近郊小学校5年五十嵐ひなのさん、性別を超えて自由に生きること。近郊小学校6年田沼ひなさん、男女平等について思ったこと。一期小学校6年渡辺真由さん、日本の未来へ願うこと。中学生の部、優秀賞、一期中学校2年塚田春奈さん、性別を超えて。第三中学校3年渡辺凛さん、女だからするべきこととは。氏名は50音順です。好評の承諾を得た入賞作品を市のホームページに掲載しています。 QR コードがあります。入賞作品はこちらから。小学生低学年の部、最優秀賞、男女平等を当たり前に、城北小学校3年渡辺優奈さん。渡辺優奈さんの顔写真があります。夏休み中のことです。テレビを見ていたら驚くニュースがやっていました。アフガニスタンという国で、女の人が全身を覆うブルカという布を身につけないで外を歩いて、銃で撃たれて殺されてしまったというものでした。タリバンという組織が銃や爆弾などの力で国を乗っ取ってしまったから、今のアフガニスタンという国は、国の人みんなが大変な思いをしているんだよ、とお母さんが教えてくれました。私はインターネットでタリバンの女性について調べました。すると、タリバンは約20年前にもアフガニスタンの政治を支配していて、その時は女性が仕事をすることや学校に行くこと、病院にかかることも許されず、外出するときにはブルカを着ることが義務付けられていたと書かれていました。女だからといって 学校や仕事、病院にも自由に行けないなんておかしいと思いました。日本でも昔は女だからという理由で学校に出してもらえなかったり、選挙で投票できなかったりしたそうですが、私のおじいちゃんやおばあちゃんが生まれるもっと前の話だそうです。世界では他にも10歳くらいの女の子が結婚させられてしまう国があるそうで、女の子がウェディングドレスを着ている写真を見ました。どうして世界では女の人が男の人よりも弱く扱われてしまうのかと不思議に思いました。SDGs の17の目標のうち5つ目にジェンダー平等を実現しようとありました。ジェンダーとは社会の中で女性らしい、男性らしいとされている役割や行動、考え方などの社会的性別のことを言うそうです。日本は学校の校長先生や警察官に男の人が多かったり、看護師さんやスーパーのレジの店員さんに女の人が多かったり、仕事によって男の人の仕事、女の人の仕事という考え方が強く、世界の他の国と比べるとまだまだジェンダー平等ではないそうです。2030年まであと9年。その頃私はきっと高校生です。今はまだわからないことばかりだけれど、男の人も女の人も、性別に関係なく、すべての人、一人一人が自分の能力を発揮して働くことのできる社会になっていればいいなと思います。そして、いつか男女平等やジェンダー平等という言葉がなくなって、それらが当たり前になるといいなと思います。小学生高学年の部、最優秀賞。差別をしないで男女平等に。一期小学校6年、小貫健。小貫健さんの顔写真があります。僕は男だから女だからといった差別はしてはいけないと思う。男子がままごと遊びをして、女子が外遊びをしてもそれは人の好みだからおかしくないと思う。人の好みはそれぞれ違うから、それをおかしいと思ってはいけない。僕の家族では、母は朝から夜まで働いていて、父は料理ができる。僕と妹は人形で遊ぶこともある。このように人それぞれ違うのだ。男女平等度をインターネットで調べてみると、日本は世界156カ国中120位で、G7 の中で最下位だった。また、男女平等でないと感じる人の割合は7割強もあった。これを見て僕は非常に残念に感じた。それは経済的にも発展している国でありながら、男女平等比率が低いことと、国連で提唱されている SDGs 持続可能な開発目標の5つ目のジェンダー平等を実現しようという目標の中に、男女平等が定められていることがあるためだ。これから男女平等が日本の課題になると思う。だから普段から男女平等の考えを身につけていかなければならない。一方、男女平等度が1位だった国は、12年連続1位のアイスランドだった。アイスランドでは政治や経済の分野で女性の割合が高く、法律で男性・女性の割合を一定以上に定めるクォータ制度が導入されていて、企業の役員や国会議員の4割以上が女性となっている。この割合をシーソーに例えると、ほぼまっすぐで平等なシーソーになっている。アイスランドに比べて日本は、女性の国会議員の人数が47人で、全体の割合は1割で、シーソーに例えると男性の方が重いシーソーになっている。日本は女性の国会議員の数を増やした方が良いと思う。それは男性の意見ばかりに偏ってしまうためだ。そのため女性の国会議員を増やし、バランスの取れた議論を交わすのが良いと思う。僕は男女平等を活発にするための方法を3つ考えた。1つ目は男女による給料の差をなくすことだ。2014年の調査によると、 なんと差は 25% 以上もあった。僕の父にも聞いてみたが、男女の差はなくなってきているとのことだった。二つ目は、家庭の家事の分担をすることだ。母親は子育てと家事で負担がかかっている。そこで父親も手伝い、夫婦で分担することで、他方の負担がなくなり、平等になる。三つ目は、男だから女だからと決めつけないことだ。男も女も同じ人間だ。だから決めつけない考え方を常に持つことが重要だと思う。僕は身近なところから男女平等の考えを取り入れて、世界がもっと男女平等で差別のない世の中になるよう行動していきたい。